50歳からの情報発信の2回目です。今回は信頼構築のための情報発信は蓄積型のメディアを選んで配信するということが大事だよというお話です。50歳からの情報発信の目的というのは60歳までの10年間に及ぶ信頼構築、これによって60歳以降の人生の選択肢を増やして豊かにしようということなんですね。で、信頼構築というのは簡単に言うと私のファンになってもらうということです。ファンとは言っても私にその圧倒的な、魅力が必要というわけじゃないんです。この人の言ってること好きだなということから始まって、この人の言ってること確かにそうだなと賛同してもらうことを積み重ねていって、でそういうような発信を続けていった先に、この人の言うことって信頼できるなってそういうふうに思って、他の配信も聞いてみようと遡ってね、見たり聞いたりで、毎回の発信を楽しみにしてくれるようになったりという、そのようなことなんですね。これがファンになってもらうということです。なので、突出した知名度とか魅力とかがなくても、誰でもファンを作ることができるんだよということになります。でこれが信頼構築ということですね。なのでそのためにはコンテンツの内容はもちろんなんですけど、発信した情報がコンテンツとしてちゃんと蓄積されているということが大事になってきますよね。なぜなら後から自分の配信したものに出会って、そしてこの人の配信面白いなと思って関心を持ってくれた人が、これまでにこう蓄積してきたたくさんの情報を遡ってね、見てくれるということで私のファンになってくださるという、そういうことだからですね。で私もそうですけど、ある人に関心を持ったらもうその人の発信というのを全部見てみたいと思って、その人のコンテンツを遡ってね、読んだり聞いたりしています。また Kindle の本を出していると聞けば自分で求めて読むし、 YouTube やってるといえば YouTube もいるしですね。で逆にですね、私のファンになってくださった方の話もあります。で私の音声配信のプラットフォームであるスタンド FM のことなんですけど、そこに1000いくつぐらい放送をですね、蓄積をしているんですけど、ある方がですね、それをゼロからね、全部聞いてくれたんですね。でなんで分かったかというと、その方ですね、毎日私の放送を聞いていて、いいねをつけてくださっていたんですよ。でそれが通知にずっと出るもんだから、その毎日ね、こういいねが増えていくのを見て、あ、この方全部聞いてくれてるんだっていうことが分かったんですね。全部でね、1000近くあるわけですから、そりゃ大変だなと思って見ていったんですけど、結局その方数ヶ月かけてね、全部私のね放送を聞かれました。そしてある日ですね、やっと私の最新放送までね追いつかれたんですよ。もうその日は私ねゴールで待っててね、でよくね頑張りましたねって言ってね、タオルをかけてあげた気になりましたね、その時ね。私の口から言うのもねちょっとおこがましいですけど、それがファンというものですよね。でその方がね私のファンになれたということはですね、そこに、過去の私の放送がしっかりと蓄積されていたということ、それがあったからなんですよね。なんで情報の発信には蓄積できるストック型のプラットフォームを選ぶということが大事だということがね、分かっていただけたというふうに思います。じゃあどんなプラットフォームが蓄積型と言えるのかというとですね、以下のプラットフォームっていうのは過去のコンテンツにアクセスしやすくて、ストック型といって活用できやすいんじゃないかと思うんですけど、文字媒体ではブログとかノートですね。あと音声媒体としてはポッドキャストとかスタンド FM とか、また映像媒体としては YouTube とか、そういうものですよね。じゃあ Facebook とか X はどうなるんだということなんですけど、これは過去の発信内容を見ることはね、間違いなくできるんですけど、その情報を整理して蓄積するっていう仕組みがね、なかったり乏しかったりするんで、基本的にですね、情報が流れていくフロー型であってね、ストック型としては使いづらいかなというふうに思います。いやいや、しらみつぶしにゼロからずっと遡って見ていけばいいじゃないのと、でそれがファンなんだろうと言われればそうかもしれないし、ごもっともなんですけど、蓄積というのはですね、やっぱ本来必要な時にすぐに検索してアクセスできるというように整理されている方がやっぱり有利なんですね。なので、カテゴリー分けができるブログとかノート、また再生リストがある YouTube とかはね、蓄積媒体として優れているんじゃないかなというふうに思います。いやいや、それなら音声媒体のポッドキャストとかスタンド FM も整理機能とかないじゃないかと言われそうですね。その人に関心持ったらね、 X とかと同じく最初まで遡ってしらみつぶしに聞かないといけないじゃないかと、だから蓄積型とは言えないだろうという意見もあるんじゃないかと思うんですけど、もっともですけど、 しかし、まあ、現にポッドキャストとかね、スタンド FM は、まあ、遡ってでもしらみつぶしでも聞いてくれるんですよ。でそれはですね、やっぱり音声媒体が肉声だということによるんじゃないかなと思いますね。同じ内容をテキストで読むのと音声で聞くのとではね、やっぱり音声で聞く方が親近感持ちやすいですよね。なので一度ハマったらファンになっていって蓄積した情報を遡ってずっと触れてくれやすいという、そういう意味で、まあ、ストック型と言っていいように思っています。というわけで、信頼構築のための情報発信というものは、まあ、以上のようなね、ストック型プラットフォームで配信するということが大事になってきますね。なんで Facebook とか X っていうのは、コンテンツの告知とかコンテンツ作成のためのメモ置き場とかね、そういうふうな使い方をして、あくまでもフロー媒体と割り切って使う方がいいんじゃないかなというふうに思います。またね、 X については基本的に140文字しか蓄積できませんよね。なので、まあ、メモの蓄積程度でしか使えないということもありますよね。ただしね、課金していて4000文字以上書ける人というのは X をストック型の媒体として使うことは可能かなと思います。じゃあどうするかというと、それはもう自分のその発信したことにハッシュタグをつけて、でブログのカテゴリーのように整理しておくということですね。まあ、自分しか使わないハッシュタグを作ってポストするということですね。例えば、まあ、リュウスタイルのお役立ち情報の場合ですね、ハッシュタグリュウお役立ちみたいな感じですね。ハッシュタグお役立ちっていうのはどこにでもあると思うんですけど、リュウがくっついたハッシュタグっていうのはなんかほぼ使われることがないんじゃないでしょうかね。なので、私のポストを見て、お、なんかこれ気に入ったな、何々ハッシュタグがあるな、じゃあこのハッシュタグを押してみようということで、そこにはずらっとリュウお役立ちというハッシュタグをつけて、私が配信した X のポストがそこにずらっと出て、読んでくれる人、ユーザーはそれに触れられるという、そういうことになりますね。なので蓄積というふうに言えると思います。まあ、そういう使い方をするならですね、 X を蓄積媒体として使うことも可能だなというふうに思いますね。はい。まあ、今回はですね、信頼構築のための情報発信で、これはまあ蓄積型のプラットフォームを選ぼうという話をしたんです。ただね、やっぱ大事なのは、自分の情報発信を蓄積するんだという意図を持って一つ一つの配信を丁寧に行うということです。まあフロー型の X でもね、蓄積するという意図であれば、まあ、上のような工夫をすることができますのでね、蓄積はしっかりできるということになります。はい。ということで今回はここまでです。